ゃないか豊橋。
広報 FM 豊橋、10月27日木曜日、豊橋市政情報広報 FM 豊橋です。この時間は豊橋市がお送りします。今日はノーホイパーク盛り上げ隊からのお知らせです。15分間声の広報豊橋としてお役立てください。
さて、今日は特別企画ということでゲストの皆さんをお招きしております。豊橋総合動植物公園の PR 活動を行ってくださっておりますノンホイパーク盛り上げ隊の皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このノンホイパーク盛り上げ隊の皆さんはですね、創造大学の学生さん3人のメンバーで構成されるノンホイパーク公認のグループで、実際にノンホイパークで動画や写真を撮影したり飼育員さんに取材するなどを行ってその魅力を発信してくれております。これまでにね、動物たちをモチーフにした可愛いラインスタンプ、私も入れてますよ、これを開発するなどの取り組みもね行われておりますので、早速皆さんにお話聞いていきたいと思います。じゃあお一人ずつ大学の名前、学科名とそしてお名前をお願いしてもよろしいでしょうか。
豊橋創造大学経営学部の高見理恵と言います。
同じく経営学部の宮野由衣です。
同じく経営学部の竹下智隆です。
はい、それではですね、高見さん、
はい、
皆さんは何年生なんですか。
3名とも同じ同学年3年生になります。
まずですね、このノンホイパーク盛り上げ隊、びっくりマークが後につくんですけどね、はい、これが誕生したきっかけ教えていただいていいですか。
はい、この誕生したきっかけは、平成23年から大学の授業の一つとして地域連携プロジェクトによって大学で学んだことを外部の人と協力して教室では学べないことをやろうという目的で作られた授業ということもあって、その外部の人と協力しようってなった時にノンホイパークさんが他の動物園に比べて地味だなとか掲載情報も少ないなっていうことを感じたので、こんな情報があったらいいなということでインターネットを通じて発信するという取り組みで行い始めました。
はい、ノンホイパーク自体はもうどこの町に自慢してもいいようなすごい施設なんですけどね、はい、一日じゃ遊びきれませんもんね、
はい、ちょっと広いですよね。
広いですもんね、はい、なのにの割にはこうちょっと情報発信が少ないんじゃないかと、はい、若者的には、はい、もっとなんか SNS とか上げてよみたいなところで、はい、よし、じゃあちょっと私たちが動いたのかな、
動いたのかな
ということでは
い、
誕生したのがこのノンホイパーク盛り上げ隊なんですね、はい、これは高見さんたちの代でできたものなんですか。
あ、私たちの代で5代目です。
もうそんなになるんですね、はい、じゃあずっともうその先代の4代目までの先輩たちも活動してきてたわけなんですね、
はい、活動を行ってきました、
はい、そんな先輩たちも含め高見さんたちもこれまでの活動などについて知らないよっていう方がいたら残念なので、はい、教えていただいていいですか。
はい、私たちの活動は、情報発信ツールの Facebook であったり Twitter であったり、そういう SNS を使って、ノンホイパークのいいところだったり魅力を発信している活動も行っています、
うん、
あとは豊橋市内に3つの大学、愛知大学、豊橋創造大学、豊橋技科大学の3つに毎年ノンホイパークさんの夏のイベントのナイトガーデンのポスターを作成して告知ポスターとして掲示させていただいている活動などを行っております。
はい、まあ、あとは先輩たちがラインスタンプね、
はい、ラインスタンプ
可愛いの作りましたしね、はい、そういった活動をしているということなんですね、はい、そんなノンホイパーク盛り上げ隊の皆さんなんですけれども、続いて竹下さん、
はい、
はい、まあ、いろいろ今までこう活動されてきてると思うんですけれども、その活動していく中でこういうことを大事にしてるんだよとか、あと皆さんにこう PR する、それから活動を実際にしていく時の工夫なんかがあったらね、ぜひ教えていただきたいと思います。
はい、 まずはですね、新鮮で正確な情報を発信することを心がけてます。パークには週1回以上通って動物たちの様子や展示方法やケージの変化があれば優先的に発信しますし、イベント等についても積極的に発信しています。
はい、竹下さんは豊橋っ子なんですか？
僕は豊川です。
あ、でもお隣なんですね。
はい、
ノンホイパークはもちろん生まれた時には特にあったと思うんですけど、
はい、
結構大きくなってからもよくノンホイパークは行きました？
そうですね、このゼミに入ってからもう本当にしょっちゅう行ってますね。う
ん、週1回って言ってましたもんね。
はい、
すごいです。もう目つぶってもノンホイパークの中歩けるんじゃないですか？
余裕ですね。
ね、はい、ノンホイパークも動物エリアと植物園、博物館、遊園地とありますけど、
はい、
その中で特にここに力入れてるんだよっていうところはあるんですか？
やっぱ動物園じゃないですかね。
うん、はい、ということで、じゃあそういったフェイスブックとかツイッターとかはもう細かく、
はい、
いつも情報が新鮮であるように。
そうですね、
そう、たまに施設とかでねフェイスブックとか見るとこれ何ヶ月前のって思うのありますもんね。
そうですね、だから常に行って新鮮な情報を出すようにしてます。う
ん、あ、じゃあ赤ちゃんが生まれましたとか、
そうですね、
こういうの新しいの仲間が入りましたとか、そういったのはもう新鮮な情報をバンバン上げるように、
はい、
そのために週に1回のホイパークということなんですね。
はい、
それからですね、まあ、そんな竹下さんも教えてくれました常に Facebook や Twitter の情報は新鮮にという話だったんですけれども、そんな Facebook や Twitter ぜひ、ね、皆さんも見ていただきたいんですけど、すごく素敵な見事な写真が多くて、俺どうやったらあんな素敵な写真が撮れるのかなと思っていたんですけど、宮野さん、
はい、
あの素敵な写真はどうやって撮ってるんですか？
まずはある程度行動パターンを勉強して、動く時間、動物が動く時間が決まっている動物もあるので、それに合わせていきます。あとは人の少ない時間に行って長時間その撮りたい動物の前で待っていて、あとはガラスで掲示してあるものだと立っていると上から撮影しちゃう形になるので、しゃがんで目線を合わせる形にするとカメラ目線の写真が撮れます。
初めからそんな素敵な写真がバシャバシャ撮れたんですか？それともいっぱい失敗してそういうなんかこう目線を合わせるとかこう工夫をするようになってきたんですか？
最初はまずもう撮るところをそんなにカメラもやったことなかったのでたくさん撮って、でどういう写真が撮りたいなっていうのを自分で考えながら撮れるまで何回も撮って、だんだん工夫するようになりました。
じゃああれですね、宮野さんの動物に対する愛があの素敵な写真を生み出してるわけなんですね。
あ、だといいです、
はい、一番撮るのに苦労した動物とかいます？
そうですね、動いちゃう動物が難しくて、うん、猿系のやつとか、
ね、猿系のやつとかですね、
はい、うんうん、たくさんいるんですけどなかなか見えるところに来てくれなくて買ったりとかして、うん、ずっと前で待っています。
根気のいる作業になるわけなんですね。
はい、
動くなと思いながらね、
はい、
はい、まあでもそうやってね根気よく動物のことを観察しながら行動パターンも観察して、
はい、
ね、でも本当にだってずっと動いてる動物とかいますもんね。
はい、そうです。
落ち着きないな、止まってよと思いながらね、
はい、
でもあんな素敵な写真を撮影しているということなんですね。では、高見さん、
はい、
個人的に高見さんがおすすめの動物ってどんな動物ですか？
私のおすすめの動物はズバリカバですね。
カバ？
はい。
カバなぜゆえに？
大きくて、うん、けどおっとりしてるっていう性格、うん、姿がすごい好きなんです。
ノンホイパークのキャラにもなってますもんね。
はい、
はい、カバが好き。
カバが好きなんです。
それからノンホイパークの素敵なところ、高見さんが思うやっぱりノンホイパークってこういうところが素敵だなっていうところってどこですか？
すごいさっきのおすすめの動物と被っちゃうんですけれど、カバのプールが日本一の広さだったり。
そうなんですね、は
い、
うんうん、
で他の、マンドリルの施設も日本一の広さ、うん、でその動物に優しい環境づくりがされているっていうのがノンホイパークの魅力じゃないかって思っています。
キューキューパンパンじゃなくてね、はい、動物たちがのびのびと暮らしているそんな動物園がノンホイパークなんですね。はい、はい、じゃあ続いて宮野さん、はい、宮野さんが思う私のおすすめの動物っていうと、
今オランウータンですね、
うん、
はい、オランウータンが最近また公開されるようになって新しい獣舎に変わったので、
はい、
おすすめです。
オランウータン今まで女の子1頭だったんですけど彼氏ができたんですよね。
あ、そうなんです、はい、
で最近見に行きました。
はい、行きました。
どうでした？2人は、2人って言っていいのかなか彼らはどうでした？仲良しでした？
別々の獣舎に
別々なんですね。普段は
いるので、うん、その仲いいかは分かんないんですけど、うん、すごい元気ではありました。
そうなんですね、はい、なんかあの獣舎も新しくなったんですよね。
そう
です。じゃあ今オランウータがおすすめ、
はい
はい、そして宮野さんが思うノンホイパークの魅力っていうとどんなとこですか？
複合施設になってて、あの遊園地とか他の植物園とか博物館とかも一緒に行けるところじゃないかなと思ってます。
なるほどね。もう一日それこそいても遊び足りないというところでね、
はい、
大きな大きなノンホイパークです。
はい、
はい、じゃあ続いて竹下さん、竹下さんのおすすめの動物さんはどんなのがいますか？
僕はシマウマとかキリンが好きですね。
アフリカ系なんですね。
はい、
はい、
その模様、
うん、
あんな模様がそんな自然にできるのかっていうあの模様が本当に好きで、
はい、
もうめっちゃおすすめです。
なるほどね。あの模様が、
はい、
とってももうずっと見ていたいぐらい、
見ていたいですね。
素敵だと、はい、そしてですね、竹下さん的なノンホイパークの魅力は？
僕はホッキョクグマの展示方法がすごい魅力的だなと思ってて、
うん、
で旭山動物園も参考にしてるんですけど、うん、そのがノンホイパークのホッキョクグマの展示方法を参考にしてるぐらいなんですけど、そのやっぱ近いんですよホッキョクグマが、うん、飛び込む瞬間とか飛び込んだ時もガラス張りになってて水がで目の前に来てくれるんですよホッキョクグマが、うん、でもあの迫力は多分他の動物園では見ることができないので一回見てほしいですね。
はい、わかりました。そしてですね、竹下さん、今後頑張っていきたいことってこの盛り上げたいってありますか？
はい、私今後も動物たちの魅力をどんどん発信していくので、Facebook とか Twitter でノンホイパーク盛り上げたいで検索してもらえれば私たちの撮影した写真等を見ていただきますのでぜひご覧ください、はい、また今年の冬にパークさんの公認でノンホイパークの写真コンテストっていうのを実施する予定で今準備をどんどん進めてます。準備が整い次第ですね、いろんな形で告知しますのでぜひ皆さんご参加いただきたいと思ってます。
はい、ぜひあの皆さんいいねしていただきたいと思いますね。
はい、
はい、では続いて宮野さん、宮野さん今後の頑張っていきたいことがあればぜひ。
そうですね、今まで5代目なんですけど5代目で新しくやってることとして、そのさっきのノンホイパークの写真コンテストと、あとインスタグラムっていうのが大きいのがあって、そちらインスタグラムの方もフォロワーを伸ばすようにいい写真をいっぱい撮れるようにこれからも頑張っていきたいと思います。
はい、わかりました。さあそして高見さん、
はい、
今後頑張っていきたいこと、
今後頑張っていきたいことはこの活動がずっと続けばいいな、次の代も続けていけれるように、うん、私たちがしっかりノンホイパークさんを盛り上げたらなって思いました。
はいですね、はい、あの私たちも応援してますね、
はい、
盛り上げ隊を応援してますので、
はい、
頑張っていただきたいと思います。では最後にですね、リスナーの皆さんに今こんな活動するよっていうお知らせがあればぜひ。
はい、先ほど竹下くんが言ってくれたと思うんですけど、今年の冬にそのノンホイパークさんの公認でノンホイパークの写真コンテストを実施する予定なので、準備が整い次第告知をしますので皆さんぜひ楽しみにしてください。
はい、宮野さんみたいにずっとこう檻の前でこう観察しながら根拠を待ってなきゃいけないんですけどね。はい、はい、ということで、今日はですね、特別ゲストノンホイパーク盛り上げ隊の皆さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと知りたい私たちの町豊橋、今日はノンホイパーク盛り上げ隊からのお知らせでした。明日はウェルカムトゥープラットをお送りします。豊橋市政情報広報 FM 豊橋、この時間は豊橋市がお送りしました。